ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
Selamat malam, konbanwa. Listener no minasan, kyo 2020年9月週3日木曜日は私エンダが1時間の日本語放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いてコメントとインドネシアの様々な情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずは私がお伝えするニュースをお聞きください。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.voinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。これでニュースをお伝えします。海洋水産省は、休業セクターの活路に関連する可能性が高い国産魚の産地プログラムが年間3兆7100億ルピアの非課税収の歳入に貢献することを目標としています。サクティワヒュトゥン後の海洋水産大臣は、水曜日にバチャル開催された早朝間調整会議で、国産魚の産地全体に実施された場合、718の漁業管理地域から年間約3兆7100ルピア数の収入があると述べました。インドネシア共和国の718の漁業管理地域は、アール海、アラフル海、東ティモール海の海域をカバーしています。個性的には、パプア州、西パプア州、マルク州の一部でカバーされています。さらに、ワヒュトゥン語の大臣によると、このプログラムに関連する漁業の雇用の可能性は非常に大きいと考えられており、5500人以上に達すると推定されているということです。これで次のニュースです。メトロジャや地域警察は、ジャカルタの住民のための COVID-19 ワクチンの実施を加速するために、メルデカワクチン接種プログラムにボランティアを招待します。メトロジャや地域のファディル・イムラン警察署長は7月28日水曜日、東ジャカルタでのメルデカワクチン接種の実施を検討したとき、ワクチンプログラムに参加するボランティアは、学生、一般組織、医療従事者で構成されていると語りました。ファディル警察署長は、無料ワクチン接種プログラムは、インドネシア共和国の76周年の記念日を迎えるためのものであると付け加えました。また、ワクチン接種プログラムは、コミュニティのためにコミュニティがボランティアとして参加していると述べました。彼は、メルデカワクチン接種プログラムを通じて、ジャカルタのすべての住民が2021年8月17日に COVID-19 ワクチンを接種することを望んでいます。韓国は水曜日に7月27日火曜日の集計で COVID-19 の 1896の新しい書類を報告しました。これは国が流行の第4波を封じ込めるのに苦情している中で、1日あたり最大の増加でした。韓国でのコロナウイルス感染の流行の第4波は、より伝染性の高いデルタ変異種によって引き起こされています。韓国での火曜日の毎日の COVID-19 症例数計は、7月22日に確定された以前の記録を破りました。一方、感染症は首都ソウルとその周辺地域の外に広がっているため、最も厳しい社会的制限を果たしています。火曜日の時点で、国内で感染した COVID-19 症例は1823件でした。クウェートは COVID-19 のワクチン接種を受けた国民のみが8月1日から海外旅行を許可されると期待しています。政府の声明によると、この規則は16歳未満の子ども、妊娠中の女性及び保健所からの署名書の証明でワクチン接種を受けることができない人は除外されるということです。7月28日水曜日、ロイター受信者が報告したように、民間国と教区はクウェートの航空に到着するすべての訪問者は、COVID-19 ポレラゼ連鎖班の PCR 検査の経過が陰性であり、訴状を示していないことが必要であると述べました。クウェート空港に到着するすべての訪問者は、自宅で7日間の隔離が必要です。これで最後のニュースです。チリのチンチョロミイラは、ユネスコの世界遺産に登録されています。チンチョロミイラは世界最古のミイラとして知られています。7月28日水曜日、イフィチュシンサが報告したように、ミイラは20世紀初頭にチリ北部で発見され、7000歳以上と言われています。これはチンチョロのミイラがエジプトのミイラよりも古いことを示しています。チリの人類学者ベルナード・アリアザ氏は、エイフィ受信者に対し、ユネスコは様々な専門家を通じて、チンチョロ文化の定着と人口ミイラ化は非常に価値があり、そのことが世界的に重要であることを国際レベルで検証していると述べました。これでニュースを終わります。
janji
kandung badan
majulah menang. Merdeka,
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 merdeka. リスナーの皆さん、コメントです。今日はパンデミック時の協同組合は、生産性と適応性を維持する必要があるについてお伝えします。協同組合は一般的にインドネシア経済に前向きな貢献をしてきました。2020年12月、現在の協同組合及び中小企業省のデータに基づくと、インドネシアの活発な協同組合は合計127,124 ユニットで国内総生産 5.2% に貢献し、総労力の 0.45% を吸収することができました。今後5年間のインドネシアの経済開発計画では、インドネシア政府は協同組合の国内総生産への貢献を 5.5% に増やし、2024年末までに500の近代的な協同組合を開発することを目標としています。COVID-19 のパンデミックは、国内総生産への貢献を 5.5% 増加させるという目標を達成するための手ごわい挑戦です。協同組合及び中小企業大臣のテテンマストゥキは、パンデミックの影響を受けた協同組合は、1785社あったと述べました。テテンマストゥキによると、COVID-19 のパンデミック時に、協同組合が直面した主な問題は、資本の不足、売上の減少、生産の妨げでした。これらの問題を抱える協同組合は、COVID-19 のパンデミックの中で、販売活動がオンラインでより活発になるように、新しい創造物を作らなければなりません。このため、協同組合は生産性を維持し、目標とする国内総生産に貢献することができます。インドネシア政府は経済担当調整大臣のエルランガ・ハルタルトが述べたように、協同組合の生産性を維持し、オフラインとオンラインの両方で競争できるように、協同組合の質を向上させるための近代化を推進しています。もちろん優れたガバナンスまたは優れた協同組合ガバナンスを備えた現代の協同組合は、マーケティングとテクノロジーの両方の変化に適応できるため、競争力を高めることができます。協同組合を近代化するために、政府は未来にある世代がテクノロジーに非常に精通していることを考慮して、ミレニアル世代も勧誘する必要があります。もちろん協同組合へのデジタル技術に精通したミレニアル世代の専門家の勧誘は、国内及び国際的な分野で競争する準備ができている現代の協同組合の成長を加速するのに大いに役立ちます。コメントを終わります。
ボイスオブインドネシアは再び BOI 国際クイズ2021年を開催します。ボイスオブインドネシアから魅力的な商品との賞金を獲得してください。詳細については www.boinews.id/japanese ウェブサイトをご覧ください。あなたの幸運をお祈りします。
今日の歴史です。最初は最初の試験官の赤ちゃんルイズ・ブラウンは生まれたについてです。ロバート・エドワーズとパトリック・セプテプトによって改修された体外受精プログラムはルイズ・ブラウンという名前の女の赤ちゃんの誕生に成功しました。ルイズ・ブラウンは1978年4月25日にイギリスのマンチェスターのオルダムト地区総合病院で生まれました。ルイズ・ブラウンは体重 2.27kg の帝王切開で生まれました。最初は 体外受精の過程に関して多くの賛否両論がありましたが、この最初の体外受精の赤ん坊の成功後、多くのカップルが体外受精後に妊娠性の問題を抱えていました。インドネシアでは、ヌグロホ・カリアントという名前の最初の試験官の赤ちゃんが、スドラジ・スマ・プラジャが率いる医師チームによって、1988年5月5日にハラパン北ジャカルタ小児産科病院で生まれました。次は、ナラヤナン最初のインドの仮想社会からインド大統領に選出されて、に、スウェットです。ヌリアナンはネイル政府のインドで彼のキャリアを始めました。彼は日本、イギリス、タイ、トルコ、中国、そしてアメリカの大使を務めました。彼はネイルによって国からの最高の外交官と呼ばれました。彼はインディラ・ガンジーの要請で政治に入り、ロクサバのために3回連続して選挙を勝ち取り、元首相ラジフ・ガンジーの統治下でドイツ内閣で国務大臣を務めました。彼は1992年に第9代副大統領に選出されました。1997年7月25日にナラヤナンは大統領になりました。最後はスーパーストーニックコンクールド、または超音速コンクールド飛行機が5年数で墜落したについてです。超音速コンクールド航空機が関与する唯一の致命的な実感は2000年7月25日に発生しました。当時、パリのシャルル・ド・ゴール空港から旅客機はニューヨークのジョン・ F ・ケネディ空港に向かい、滑走路に残ったコチネンタル航空の DC-10 航空機に属するチタンにオムチップに衝突しました。チタンの破片が航空機のタイヤを突かし、タイヤが爆発しました。タイヤフレークは燃料タンクの周りにあり、それが火災を引き起こします。火が飛行機の左翼に広がるとエンジンは死に、飛行機は墜落しました。飛行機はゴネス・バル・ドワスのホテルに衝突しました。事故で109人の旅客と乗務員と4人のホテル従業員が死亡しました。今日の歴史を終わります。
より世界をお届けしているVoice of Indonesiaです。今回は
インドネシア語についてお伝えします。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、インドネシア語です。 ACB はアセアのマングローブ林が気候変動からコミュニティを保護することを強調しているについてお伝えします。ASEAN 生物多様性センターの事務局長であるテレサ・ムンディタ・エスリム博士は、 ASEAN の豊かで多様なマングローブは人々の生活を支えながら気候変動の影響から人々を保護すると述べました。これは7月26日月曜日に開催された世界マングローブデーを記念してASEAN 生物多様性センター ACB のプレスリリースでリム博士が語ったものです。リム氏によると、 ASEAN 地域には世界のマングローブ林の 42% が生息しており、2020年の推定総面積は 42,914 平方キロメートルだということです。ASEAN のクリアリングハウスメカニズムのデータに基づくと、世界の70の基地のマングローブ種のうち、少なくとも47種はこの地域で見つけることができます。彼によると、生物多様性の重要な分野の相互接続性をサポートする上で、これらの生態系がいかに重要であるかに注意することは非常に重要だということです。リム博士は、陸と海をつなぐようにマングローブは陸域の生態系、過去、海洋システムから栄養分と有機物を受け取ります。栄養豊富な生態系エリアは、陸生動物の生息地や巣であり、魚介類、渡り鳥、亀の繁殖地でもあります。リム博士は、マングローブの生態系から生じる冷気は、鏡所などの近くの生態系にも及ぶと述べました。マングローブ地域は、繁殖場として機能することにより、主要な海洋種が成熟するにつれて、他の地域に移動する前に繁殖することを可能にします。リム博士は、ASEAN は主に伐採や土地転換などの人間活動により、1980年から2005年にかけて、マングローブ林面積が 26% 以上減少したと述べました。マングローブ林の喪失に取り組むための最初のステップは、地域システムを強化し、真の価値を与えることです。また、生物多様性と自然に基づく解決策も、ASEAN 加盟国の主要な議題であることを喜ばしく思います。2021年8月、ACB は ASEAN 事務局と ASEAN グリーンイニシアチブを設立し、地域全体で10年間で1000万本の在来樹木を植えて育てることを目指しています。これでインドネシア語を終わります。
インドネシア、hadapilah dengan tulus dan ikhlas. Ini pasti berlalu.Indonesia
Wujud apresiasi kami kepada dokter, juru rawat, relawan, TNI, Polri, dan semua pejuang kemanusiaan di garda terdepan yang menghadapi pandemi COVID-19. Kalian adalah pahlawan sejati.
Berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chokuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi syaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmi.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus, cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forgo de getting overdragging van COVID-19 door een masker te dragen.Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
インドネシアより世界へお届けしているボイスオブインドネシアです。次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などを伝えるそんなインドネシアのコーナーです。
リスナーの皆さん、パソナインドネシアです。今日は西ジャワ州バンドン市の観光地サンヒャンヘル湖をご紹介します。エキゾチックな自然の観光地が好きな人のためにバンドンで訪れることができる美しい湖があります。その名前はサンヒャンヘル湖です。この湖には澄んだ緑色の水があり、周りの大きな岩の崖と美しく調和しています。岩の間には目をリフレッシュする木々や緑の草があります。高い岩は観光客が古代の湖に美しく飛び込む場所としてもよく使われます。サンヒャンヘル湖の深さは約3メートルです。サンヒャンヘル湖は澄んだ山と呼ばれる山の広大の火山噴火に由来すると考えられています。澄んだ山が噴火すると噴火によって堤防のような大きな岩ができ、中央の盆地に古いしたるむ川によって排水された水がたまり湖を形成しました。サンヒャンヘル湖を訪れるときは泳いだり水に浸かったり水遊びをしたり、この湖とそれに付随する2つの洞窟の異国情緒を楽しんだりできます。サンヒャンヘルの周辺にはサンヒャンティコロとサンヒャンポエの2つの洞窟があります。サンヒャンヘルには独特の意味があります。サンヒャンは神聖であると考えられる何かを意味し、ヘルは一時停止、何かまたは時間の制限を意味します。古代スンダ語ではサンヒャンという用語は神聖であるとみなされるか、超自然的な力を持っている誰か、または何かを称えることを意図しています。当然のことながら地元の住民にはサンヒャンヘル湖は天使が自分自身を浄化するために入浴した場所だと信じられています。その美しく魔法のような名前だけでなく、その場所は隠され人里離れた場所にあります。サンヒャンヘルは西バンドン県チパタット地区のラジャマンダルクロにあります。サグリン水力発電所からそれほど遠くない場所にあります。しかしそこにたどり着くには体力が必要です。なぜなら地形がかなり急で岩が多いからです。雨が降るとこれらの岩は非常に滑りやすくなります。ですから滑稽の訪問した方がいいです。なぜなら泥だらけで湿っぽくなく、地形が歩きやすいだけでなく湖の水も澄んで見えるからです。この場所を訪れたら写真を撮ることを忘れないでください。サンヒャンヘル湖で最高の景色を眺めながら写真を撮るには山の頂上に登る必要があります。そこにたどり着くには約 1.5 から2時間のトレッキングが必要です。ですからもちろん健康プロトコルに従いながら冒険の準備をしてください。リスナーの皆さん、これでパーソナルインディア終わります。明日も素敵なトピックでまたお会いしましょう。
Sampai aku tutup usia, k Akan ku jaga hatimu sampai aku tua. Walau keripu di pipimu terlihat, takkan goyahkan cintaku yang begitu kuat.
Aku tercipta olehnya untuk selalu cintai kamu.
Listener の皆さん、warna-warni です。今日はマンハッタン検察庁が日露インドネシアの文化的物質を返還したことについてお伝えします。ニューヨークのマンハッタン地方検事サイルス・フェン・ジュニア氏は7月21日水曜日、エノネシア省領事アリプサイマン博士とマサチューセッツ州および国土安全保障調査の副特別捜査官エリック・ロセンブラト氏が出席した本国総監イベントで、頂上の形で6つの文化的物がエノネシアの人々に返還されたことを発表しました。返還された3体の頂上は、シワ神の像、パルワティ女神の像、ガネサ教の像です。3つの頂上の総額は約12億5000万ルピアです。エノネシア共和国教育文化研究技術所の文化局長であるヒルマン・ファリッチは、マンハッタン地方検事とニューヨークのエノネシア総領事館が返還で決心的なことに感謝の意を表しました。彼らは犯罪の加害者を調査し、文化的物質を正当な報告に変換しました。ヒルマン氏によると、高等品の闇市場はかなり大きいということです。これを防ぐための具体的なステップは、文化遺産として疑わしい文化的保存の対象の指定を拡大し加速することです。 文化総局は長い間インドネシア警察と協力して海岸に密輸された文化遺産の流出を監視する際にインターポールネットワークを利用してきました。アリフィ博士はまたインドネシアから米国に密輸された疑いのある他の異物の調査を常に指示すると述べました。リスナーの皆さん、これでワルナワルニを終わります。明日も他の素敵なトピックでまたお会いしますよ。
Sementara jangan berjabat tangan demi kebaikan keamanan kita bersama. Marilah bersatu padu, stop penyebaran virus corona. Tetap tenang, tidak panik, tingkatkan kewaspadaan. Marilah kita berjuang, cegah penyebaran virus corona. Pasti bisa melewati, hadapi. Jangan kau sebar berita hoax yang tak jelas. Ikuti saja semua anjuran pemerintah. Bekerja, belajar, dan beribadah di rumah.
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今日はチャンドラ・ダルスマンをご紹介します。チャンドラ・ナザルディン・ダルスマンはミュージシャン、ピアニストとソングライターとして知られています。ソロ歌手としての彼の有名な曲の一つは Call、 意味はあなたと題されています。1981年にリリースされたアルバム Indahnya Sepi にはカウという曲が含まれています。この曲はローリングストーン、インドネシア紙が編集した150のベストインドネシア曲のリストに含まれています。この曲は1990年代に非常に人気のあった音楽グループであるカメレオンによって歌われました。リスナーの皆さん、次は 使う歌を聞いてみましょう。音楽の広場を終わります。
Dalam. Kau bangkitkan gairahku, hasratku menggapai harapan bersama. Oh, penyesalan kini tiada arti lagi. Ku sadari semua yang terjadi. Maafkan diriku yang tak mungkin akan menghalangkan hati insan yang ada telah lama bersamaku. Tetapkan titianku bersama kasihku tertuju bersatu. Sama alunan irama seia sekata. Oh, mengapa terjadi pertemuan dengan seorang yang mempesona ku di kala diri ini tak terpadu janji. Jadi pertemuan dengan seorang yang mempesona ku di kala diri ini telah terpadu janji.
これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、Voice of Indonesia の ソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。 Facebook は The Voice of Indonesia、 Instagram は voice.of.indonesia、 Twitter は @voiceindonesia、 メールは voice@voicenews.id です。それではまた次回お会いしましょう。